眠る森のお姫様、ペロー作、楠山正雄役、音訳、菅原智子。昔々、王様とお妃がありました。お二人は子供のないことを何より悲しがっておいでになりました。それはどんなに悲しがっていたでしょうか。とても口では言い尽くせないほどでした。そのために世界中の海という海を渡って神様を願をかけるやらお寺に巡礼をするやらでいろいろに信心を捧げてみましたが、みんなそれは無駄でした。でもそのうちとうとう信心の誠が届いて、お妃にひい様の赤ちゃんが生まれました。それで早速盛んな洗礼の式を挙げることになって、お姫様の名付け親になる教母には、国中の幼女が残らず呼び出されました。その数はみんなで7人でした。その自分の幼女仲間の習わしに従い、7人の幼女は、めいめい1つずつ立派な贈り物を持ってくるはずでした。ですから生まれた時から、お姫様には、もうこの世で望める限りのことで、何一つ、身に備わらないものはなかったのでございます。さて、洗礼式が済んだ後、呼ばれた7人の仲間一同が王様のお城に帰りますと、そこには幼女たちのために立派なご馳走の支度ができていました。一人一人の食卓の上にはお皿や杯の食器が一揃い並べてあって、それは大きな金の箱に入っているサジだのナイフだのフォークだので、この残らずがダイヤモンドとルビーを散りばめた純金製のものでした。ところでみんな並んで食卓に着いた時、ふと見るといつどこからやってきたか大変年を取った幼女が一人のそのそと広間に入ってきました。けれどこの幼女はこの席に呼ばれてはいなかったのです。というわけは、このおばあさんの幼女は、今から50年も前、ある塔の中にこもったなり、姿を隠してしまって、もう今では死んでしまっているか、魔法にでもかけられて、何か変わったものにされてしまったと思われていたからです。王様は慌てて、この幼女の前にも一揃い食器を並べさせました。でもそれはもう、大きな金の箱に入れた純金製のものではありませんでした。何しろお客は7人のはずでしたから、7人前の支度しかできてはいなかったのです。するとおばあさんの幼女は、自分だけが軽蔑されたように思って、口の中で何かブツブツ口小言を言っていました。その時、他の若い幼女の一人が、そばに隣り合わせていて、おばあさんのくどくどいう言葉をそっと聞いていました。それでこのおばあさんが王女に何か良くない贈り物をしようと企んでいることがわかりましたから、食事が済んでみんなが食卓から立ち上がると、そのままその幼女は帳の陰に隠れていました。それはこうして隠れていて、そのおばあさんが何を企もうとも、自分がその後に出て、すぐその呪いの言葉を打ち消すようなことを言って、それをお姫様への贈り物にしようと思ったからです。そうこうするうちに、いよいよ幼女たちは、それぞれお姫様に贈り物の言葉を述べることになりました。中で一番若い幼女は、お姫様が世界一美しい人になられますようにと言いました。次の幼女は、天使のようなお心が授かりますようにと言いました。三番目の幼女は、王女の立ち居振る舞いの優しくしとやかにありますようにと言いました。四番目の幼女は、たれ及ぶもののないダンスの上手になられますようにと言いました。五番目の幼女は、さよ泣き鳥のような優しい声でお歌いになりますようにと言いました。6番目の幼女は、どんな楽器にも名人の名をおとりになりますようにと言いました。いよいよおしまいにおばあさんの幼女の番になりました。この幼女は さもいまいましそうに首を振りながら、王女はその手を糸車のつむに刺されて、怪我をして死ぬだろうよと言いました。この恐ろしい贈り物は、身震いの出るほどみんなをびっくりさせて、誰もお姫様のために泣かないものはありませんでした。その時です。若い幼女が帳の陰から出てきて、とても大きな声で次のような言葉を言いました。いいえ、王様お妃様大丈夫。あなた方の大事なお姫様は命をお亡くしになるようなことはありません。もっとも私にはこの年寄りの一旦かけた呪いを残らず解きほぐすまでの力はございません。お姫様はなるほど手のひらにつむをお突き立てになるでしょう。けれどそのためにお隠れになるということはありません。ただぐっすりと寝込んでおしまいになって、それは百年の間目をお覚ましになることがないでしょう。そしてちょうど百年目にある国の王子様が来て、お姫様の目をお覚まし申すことになるでしょう。